それでは本日の聖書箇所を朗読いたします。第一テサロニケの手紙3章7節から10節。新約聖書410ページになります。テサロニケの手紙第1章。こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。あなた方のことでどれほどの感謝を神にお捧げできるでしょうか。神の御前であなた方のことを喜んでいる。そのすべての喜びのゆえに、私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと、夜昼熱心に祈っています。今朝は、あなた方の信仰による慰めと題しまして、石川礼神学生より御言葉をいただきます。
今日はこのようにして、お久しぶりに皆さんと顔を合わせて、また YouTube を通して見ていただいて、共に礼拝を捧げできることを主に感謝いたします。3年生になり、とうとう卒業年度となりました。この研修生活の半分以上はコロナの中で過ごしてきたことになりますが、いつも主の御手の中にあることを感じて日々過ごせていることを感謝いたします。今日は週報に報告書を挟ませていただいています。具体的な報告はそちらを見ていただきたいのですが、まずキャラバン伝道実習で受けた恵みを少し皆さんにお分かちしたいと思います。そして共にコロナ禍でのクリスチャンの在り方について考えていきたいと思います。私のキャラバンチームは山口県の教会に訪問する予定でしたが、コロナのために結局それを断念しました。そして代わりの派遣先としてハイビーエーでのキャラバンを実施することになりました。このキャラバンはコロナ禍での伝道の在り方を考える貴重な機会となりました。集まることが難しい社会の中でどのように伝道していくのか、この時代を生きるクリスチャンにとって大きな課題です。今回ハイ BA の伝道の取り組みからは、攻めと守りの2つの異なる姿勢を見ることができました。まず攻めの姿勢ですが、ハイ BA は YouTube、Zoom、Instagram などの SNS を最大限に活用したオンラインプログラムがとても充実しています。カタカナの言葉ばかりで馴染みのないという方もいらっしゃるかもしれませんが、これらは今時の高校生にとっては馴染みのあるものです。この時代を生きる高校生に寄り添った新しい形の伝道がなされています。オンラインの醍醐味はどこでも誰でも参加できるということです。そのため全国の高校生と顔を合わせて話すことができます。住んでいる地域にハイ BA の集会がないという高校生は全国に大勢いますが、このオンライン集会を通してハイ BA につながることができ、とても良い励ましになっていると思います。こうした攻めの姿勢に対して守りですが、キャンプ場を守るということです。どこのキャンプ場もコロナで集会が持てなくなっている今、大変厳しい状況にあると聞いています。ハイ BA もキャンプ場を有していますが、昨年の1月以来ほぼ1年間 全く利用者がなかったそうです。広いキャンプ場はきちんと管理されていないとあっという間に落ち葉と雑草だらけになり、建物は劣化していきます。誰にも使われない広いキャンプ場を毎日保ち続けるという地道な働きを続けてこられたのはキャンプ場スタッフの中村さんご夫妻でした。私たちキャラバンチームはそのキャンプ場に行って数日間清掃作業に打ち込みました。ちょうどその週の土曜日にはなんと1年ぶりに利用客が与えられました。このように困難の中にあっても積極的に主の御業を明かしし続ける、また主の交わりの場を守り続ける、こうしたクリスチャンの姿は同じく困難の中に置かれているすべてのクリスチャンにとって大きな励ましとなります。私たちキャラバンチームも大いに励まされ、ハイビーエーの働きのために祈っていきたいと思わされました。一人一人の小さな祈りによって働きがますます強められ推し進められていきます。皆さんもこの報告によって励ましを受け祈りに加わっていただければ幸いです。さて、キャラバンの分かち合いはここまでといたしまして、今回メッセージをさせていただくことになりまして、東大宮教会の皆さんは今どのような日々を過ごされているのだろうかと思い巡らしていました。コロナ禍にあって以前とは随分生活が変わられているのではないかと思います。私は年に 2,3 回ほどしか東大宮教会に来る機会がありませんが、来るたびに教会の様子が変わっていて浦島太郎になったような気分になっています。コロナのために礼拝の持ち方もかなり変わりました。この形式ももう1年近く続いているでしょうか。ほとんどの方は慣れてきたのではないかと思います。また一方でまだなかなか慣れないという方もおられるかもしれません。でも慣れないのは自然なことで、ある意味健全な感覚だと思います。この状況で礼拝を守り続け以前と変わらない信仰を保つのは簡単なことではないでしょう。コロナのために皆さんは自分の体の状況にはかなり気をつけるようになったと思いますが、自分の信仰面の状態には敏感であるでしょうか。体の健康状態と同じぐらい自分の信仰の健康状態を把握しているでしょうか。コロナも恐ろしいですが、何よりも恐ろしいのはいろんな社会の情報に気を取られている間に神様との関係がおろそかになっていることに気づかず、いつの間にか信仰の危機状態にあるということではないでしょうか。特にオンラインで礼拝を捧げる機会ことが多くなっている方いらっしゃると思いますが、特に神様の前に出る姿勢が変わったのではないかと思います。今まで日曜日の朝は礼拝のために身も心も整え神様の前に出ていくことが当然でした。それが家からでも礼拝ができるようになると主の前に出るという意識がどうしても低くなります。家には誘惑がたくさんあることは皆さん実感されていることでしょう。オンライン礼拝に慣れてくると徐々に怠惰になり格好も気にならなくなってしまうかもしれません。もちろんオンライン礼拝でもしっかりと身を整えている方もいらっしゃるかと思います。私は昨年の4月5月日曜日は自宅待機で寮に待機していましたが、オンラインの礼拝もないという状態が続いていました。教会の皆さんとは共通の御言葉をそれぞれが読むという完全に個人の礼拝になっていました。教会には行かず自分一人で主の前に時間と心を取り分けるのはどんなに難しいかを知りました。家で捧げる礼拝は 一つのチャレンジを投げかけています。それは礼拝をきちんと性別し、自分を神様にお捧げしているかというものです。それは会堂で礼拝を捧げている方も例外ではありません。場所や形式にかかわらず、心も体も主の前にふさわしく整えられているか、一人一人が考えるべきことです。コロナの時代だからこそ、教会全体で考えていきたいことです。また教会の交わりの形も変わりました。直接教会の人と会う機会が減り、会えても長時間の交わりは難しくなっています。最初は会えなくて寂しいと感じていたのが、だんだん会わないことが当たり前になっていく。そして交わりから遠のいてしまう。この寂しさは誰もが感じられていると思います。特に家族の中で唯一のクリスチャンという方は、誰かと聖書の話をしたり、共に祈り合う機会がぐっと減ってしまったことでしょう。弱い私たちは、健全な信仰を保つのに、主にある兄弟姉妹との交わりが必要です。今日の聖書箇所はテサロニケ人への手紙です。パウロは長い伝道旅行の中でこの手紙を書きました。何度も厳しい迫害に遭い、命の危険にさらされながら、キリストの福音を伝える旅を続けていました。テサロニケの町で伝道していた時には、キリスト教に反対するユダヤ人たちが暴動を起こしたので、パウロたちは夜にこっそり町を出ました。この一連の出来事については、使徒の17章に詳しく書かれています。パウロたちはテサロニケに残してきた信徒たちをとても心配していました。まだ信仰を持ったばかりの彼らは、私がいなくなって大丈夫だろうか、今も神様の福音から離れずにいるだろうかと。また一方で、テサロニケ教会の信徒たちも、頼りにしていたパウロ先生がいなくなってとても心配だったはずです。彼らの状況は、仲間と簡単に会うことができない現代の教会の状況と共通するところがあると思います。テサロニケの人々も信仰の危機にさらされていました。私たちはこの信仰の危機にあってどのようにあるべきか、このテサロニケ教会の人々の信仰の姿、そしてパウロとのやりとりから大いに学ぶことができます。まず、互いの信仰の歩みが互いの慰めとなります。パウロはテサロニケの信徒たちを気遣い、仲間のテモテを使わして彼らを励ますようにしました。しかしこのテサロニケの信徒たちはパウロたちが去った後もしっかりと誠の神様に立ち、信仰と愛を持って歩んでいたのです。3章7節。こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。パウロはテサロニケの信徒たちの様子を知り、慰めを受けました。彼らはキリスト教に反対する大騒動の中で、信仰を失うどころか主に固く立ち、目覚ましい成長を遂げていました。それは簡単なことではなかったはずです。不安も誘惑も多かったことでしょう。それなのに、どうして彼らは信仰に固く立つことができたのでしょうか。一章五節に次のように書かれています。私たちの福音は、言葉だけでなく、力と聖霊と強い確信を伴って、あなた方の間に届いたからです。あなた方のところで私たちがあなた方のためにどのように行動していたかはあなた方が知っている通りです。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに そして主に習うものになりました。その結果、あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのです。テサロニケの人々はパウロから受けた福音をしっかりと受け止めていました。それはテサロニケにいた時のパウロたちの信仰の姿を見てきたからだったのです。そして彼らはパウロたちに、さらにはキリストに倣って多くの苦難の中を御言葉に立って歩んでこられたというわけです。パウロを信仰によって慰めたテサロニケ教会でしたが、彼らの信仰の見本となったのはパウロ本人でした。8節で、あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです、というように、互いの信仰の姿が互いの心を生かすのです。ではパウロがテサロニケの人々に見せてきた信仰の姿勢とはどのようなものだったでしょうか。パウロはこのように振り返っています。私たちは神によって勇気づけられて、激しい苦闘のうちにも神の福音をあなた方に伝えました。パウロは命を懸けてテサロニケの人々に福音を伝え、誠の神へと導いたのです。そんな熱心な信仰と愛に、テサロニケの人々は心を打たれたことでしょう。また、パウロはテサロニケの信徒たちに対してこのように述べています。2章7節。キリストの使徒として権威を主張することもできましたが、7節の後半からお読みします。自分の子供たちを養い育てる母親のようにあなた方を愛おしく思っている。さらに自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと、その熱烈な愛を伝えています。この愛はキリストの愛から来ています。パウロ自身がキリストから受けた計り知れないほど大きな愛をしっかりとテサロニケの信徒へと注いでいるのです。そしてその愛を受けたテサロニケの信徒たちはパウロの姿に倣って互いに愛し合っていました。このように厳しい迫害下でも果敢に伝道したパウロの信仰がテサロニケ教会の信仰の土台となり、そのテサロニケ教会の主に固く立つ姿はパウロまた他のクリスチャンたちの心を信仰に生かすものとなりました。主の前にまっすぐ歩む、そうした姿勢は他のクリスチャンを奮い立たせます。私たちも互いの歩みを通して信仰を励ますことができます。今の時代においてパウロたちのような信仰に歩むにはどうすればよいでしょうか。御言葉から考えていきたいと思います。まず一つ目に、会えない相手と連絡を取ることができます。パウロは自らテサロニケに行くことを強く望んでいましたが、それができずにいたので仲間のテモテを送りました。3章2節。私たちの兄弟であり、キリストの福音を伝える神の道路者であるテモテを使わしたのです。あなた方を信仰において強め励まし、このような苦難の中にあっても誰も動揺することがないようにするためでした。パウロは彼らの様子をテモテから聞いた後、この手紙を送り、自分の喜びを伝えました。9節お読みします。あなた方のことでどれほどの感謝を神にお捧げできるでしょうか。神の御前であなた方のことを喜んでいる、そのすべての喜びのゆえに。これほどまでにパウロはテサロニケの信徒たちのことを神に感謝し喜んでいるのです。そしてこの手紙を受け取ったテサロニケの信徒たちもこのパウロの言葉にどれほど励まされたことでしょう。いつも迫害を受けて危険にさらされているパウロのことをテサロニケの信徒たちもいつも心に留めていたはずです。この手紙によって自分たちが敬愛するパウロの励ましになっていることを知った彼らは、これからも主の前にふさわしく パウロや他の信徒たちの励ましとなる歩みをしなければと奮い立たせられたのではないでしょうか。私たちも彼らのように直接会えなくても連絡を取り合い、言葉によって励ますことができます。幸い今の時代はパウロたちよりもずっと簡単に頻繁に連絡を取り合うことができます。コロナの状況になってから、以前はさほど連絡を取らなかった人同士でも連絡を取りやすくなった気がします。元気にしていますかという程度でも、気遣いの言葉には本当に慰められるものです。今の世にあって、誰もが何かしらの渇きや孤独を覚えているように思います。外出を控えるようになってゆとりのできた今、最近会えていない教会のメンバーにメールや電話、またお手紙などで連絡をしてみてほしいと思います。主に固く立って歩んでいるその姿を伝え合うことで、互いに慰め、また励ましを受けることができるでしょう。二つ目に、私たちは祈り合うことができます。十節お読みします。私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと、夜昼熱心に祈っています。パウロたちはテサロニケに行き、信徒たちに会うことを切望していました。手紙だけではなく、会って直接交わりを持ちたい。そして信仰を励まし、まだ信仰の幼い彼らの不足を補いたい。そのようにいつも強く祈っていました。その熱い祈りが11節から続きます。どうか私たちの父である神ご自身と、私たちの主イエスが私たちの道を開いて、あなた方のところに行かせてくださいますように。私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いに対する愛を、またすべての人に対する愛を、主が豊かにし溢れさせてくださいますように。そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られるときに、私たちの父である神の御前で聖であり、責められるところのないものとしてくださいますように。アーメン。私たちも再び皆で揃って礼拝を捧げられる時を期待して、そのために祈り続けたいです。その時までの互いの信仰のために祈っていきましょう。互いが主に固く立って、互いを生かすような信仰の歩みを続けていくことができるように。今日はオンライン礼拝についての話が多いと感じられているかもしれませんが、会堂に集っている方々にこそ、最近顔を見れていない兄弟姉妹のために祈ることができると思います。教会に来られていない方々の支えとなるのは、教会というキリストの体の一部であり続けることです。同じ体の一部として、教会全体でその痛みを共有し、弱さを励まし、共に祈っていきたいのです。またオンライン礼拝の方々にも、実際に教会に来て奉仕をされている方々のために祈り続けてほしいと思います。顔は合わせられなくても、互いをかけがえのない存在として祈り合うことで一致を保っていきたいです。実際に連絡を取り合い、互いの状況を知ること、互いの慰めになるような信仰に生きること、そして互いのために祈り合うこと、そうした行いのもとには、互いを思いやるキリストにある愛があります。いつまで続くか先の見えないこの困難の中を、共に信仰に歩んでいくのには愛が必要です。パウロが強調していたように、教会の一致はすべて愛によって完成されます。そして再会の日には、大いに交わり、共に礼拝を捧げることを夢見て、今の時を忍耐を持って歩んでいきましょう。お祈りいたします。ですから兄弟たち、 固った言葉であれ手紙であれ、私たちから学んだ教えをしっかりと守りなさい。どうか私たちの主イエス・キリストと私たちの父なる神、すなわち私たちを愛し永遠の慰めと素晴らしい望みを恵みによって与えてくださった方ご自身が、あなた方の心を慰め強めて、あらゆる良い技と言葉に進ませてくださいますように。私たちの父なる神様、あなたの尊い皆を褒め称えます。今朝の礼拝の時をありがとうございます。私たちは状況に惑わされやすく、このコロナの中にあって体だけではなく心も霊も本当に弱いものであることを感じます。礼拝に集まるのも困難の中でありますが、信仰の仲間が与えられていることを感謝します。教会の一人一人が一致し、共にこの危機を乗り越えていくことができますように助けてください。互いが互いの慰めとなり、互いを生かす、そうした信仰の歩みをしていくことができますように、どうか強めていてください。コロナの中にあって、あらゆる困難の中にある方々を覚えます。どうか主が必要を満たしてくださり、癒しと平安を与えていてくださいますように。コロナの収束のうちに、共に集い共に礼拝をお捧げできる時を、期待を持って待ち続けることができますように助けていてください。この時を感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。